今日はマタイの福音書の28章です。このところには復活の喜びが記されてあります。一節に週の初めの日というふうに出てきているわけですけれども、これは日曜日のことになるわけです。安息日が終わってとあるわけですけれども、まあ、安息日は週の最後土曜日ということになるわけですけれども、イエス様が復活されたのは週の初めの朝であった。ですから私たちは今日礼拝するのは土曜日ではなくて日曜日に神様を礼拝する。その一つの重要な点はこのイエス・キリストが死の中からよみがえられた、その復活の主を礼拝するというところにあるわけです。そしてこの時に御使いが現れたわけですけれども、4節にその恐ろしさに万兵たちは震え上がり死人のようになったとあるわけですけれども、この万兵っていうのは前の章の最後の方に出てくるわけですけれども、ピラトが万兵を出してやろうと言ったわけです。ですからこの万兵っていうのは普通の人ではなくてもうローマの屈強な兵士たちであった。しかしその兵士たちが死人のようになってしまう、それだけ非常に大きなことであったと思います。そして12節を見ると、宰相たちは長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えて、もう買収されて、まあ、彼らは嘘の証言をしていったわけです。でも問題はそこにあるというのではなくて、6節のところに、ここにはおられません、前から言っておられた通りよみがえられたのです。もうそのような出来事というよりもむしろ私たちに非常に大きなことは、イエス・キリストはよみがえられた、死に勝利された。いろんなそういうこの世のもう事柄とか人の責任とか、そんなことよりもむしろイエス・キリストはよみがえられたということが私たちにとっては大きな力になるということであるわけです。そしてこの御使いは7節を見ると、急いで行って弟子たちに伝えなさいということを言っているわけです。イエスは死人の中からよみがえられました。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれます、そこでお会いできますと、いいですか、私は確かにあなた方に伝えました。御使いの役割は何であったかというと、このイエスは死人の中からよみがえられましたということを伝えるということである。で、今日私たちが救われたのは何によるのかっていうと、やはりこのキリストの復活ということによるわけです。この復活がなければ十字架の意味はないと言っても過言ではないと思います。いくら十字架で死なれたとしても、復活されなかったらそれは全く何の意味もなかった。この世には正しい人はたくさんいます。人を助ける、そして自分の命を捨てるという人もおそらくは大勢いるかもしれません。しかし死からよみがえられたのはこのキリスト以外にはおられないということであるわけです。もし復活されなかったらもう十字架も無駄だった、無意味だったということになるわけです。ですから私たちにとって一番大きなことは、イエスは死人の中からよみがえられましたということを伝えるということであるわけです。ですからこの御使いはこの七節の終わりに念を押して、いいですか、私は確かにあなた方に伝えましたというふうにもう何度も何度も伝えるということが出ているわけです。だから伝道っていうのは一体何なんだろうか。それはイエスは死の中からよみがえられたということをもう伝える、それ以外にはないということであるわけなんです。もう救いは決して理屈でわかるものではないわけです。もうただ単純にイエス・キリストは死の中からよみがえられた、死に勝利された、 もうその復活の大きな喜びということであるわけです。このことは8節に、これを聞いた、マグダラのマリアたちが恐ろしくあったが大いに喜んでとですね、あるわけです。彼女はまだ復活の主にはお会いしてなかった、でも大いに喜んでとですね、あるわけです。そして弟子たちに知らせようと走っていった。だから彼女がすることはそれを知らせるということであるわけです。そしてその途中にイエス様にお会いするということが9節10節に出ているわけです。彼女たちは近寄ってその足を抱き、イエスを愛した。足を抱きっていうのは、現実に復活しなかったら足を抱くっていうことはありえないわけです。霊的に現れたっていうのではなくて、もうそのまま、もう生きておられた通りに足を抱いた。おそらくその足には釘の跡があったはずです。彼女たちはそれを見た。なぜならば彼女たちは前の章ではもう十字架のそばに行ってですね、イエス様がもう貼り付けになって釘で打たれてるっていう姿は見ていたわけです。その足を抱き、イエスを愛した。もう恐れもあるけれども喜びがもういっぱいであったわけです。ですからイエス様は10節に、恐れることはありません、もう本当にそれは驚くべき光景であっただろうと思います。もう口で説明することはできない。しかしイエス様は、この恐れることはありません、行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい、そこで私に会えます。ですからそのことを伝えるっていうのが実は伝道であるっていうことです。私たちは人を救うっていうことはできません。しかし私はイエス様にお会いした、復活のイエス様に出会った。マグダラのマリアはこのことを弟子たちに伝えていく。そして私たちも今の伝道っていうのは変わらないと思います。私はイエス・キリストを信じて救われた、ある意味イエス様にお会いした、そして自分の心は変えられたっていうことを私たちは証しをすることができるわけです。そしてこの弟子たちは16節17節を見ると、ガリラヤに行って指示された山に登り、17節に、そしてイエスに会って礼拝したとですね、あるわけです。もちろん疑う者もいたわけですけれども、イエスに会って礼拝する。そしてこのイエス様は18節に、すべての権威が与えられているということをですね、言われたわけです。一切の権威をイエス様は持っている。そしてイエス様は何を命じられたのか、19節20節に出ているわけですけれども、一つは弟子としなさいという命令があるわけです。もうイエス様の弟子とする。そしてもう一つは19節の割に、バプテスマを授け。そして20節の中頃に、教えなさい。この3つの命令があるわけです。弟子とする、そしてバプテスマを授ける、教える。何を教えるのかというと、あなた方に命じておいた全てのことというのは、これはもう聖書の言葉ということです。聖書の言葉を教えなさい。それが今日に至ってきているということであるわけです。ですから大事なことは、私たち自身が自分の人生の中にイエス様にお会いしたのかどうか、そしてこのことを証しをする、そして自分自身が弟子となる、バプテスマを受けてこの教えを伝えていくということに他ならないわけです。それがもう2000年来今日に至ってもなされている。そして私たちはこの最後に、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、神共にいます、この臨在の主が一緒におられるんだ、もう私たちの信仰はそれ以外の何者でもないわけです。自分が立派なクリスチャンになったとかですね、素晴らしいことができる、そうではないわけです。キリストがいつも共におられる。私たちはこのことを信じ、また感謝し、 そして証しをさせていただきたいと思います。